愛媛大学研究室からこんにちは。
理科、算数、数学は得意な方だったと思います。科学の持つ魅力に関しては、中学校ぐらいから気づき始めて、高校では、科学部でいろいろ実験をしておりました。炎色反応というのがあるんですが、目の前でものすごい大きい炎がしかも色付きで現れるというのは非常に感動的でした。やっぱり見た目が派手な実験がいっぱいあるというところが、子供心に非常に魅力的でした。で、大学から京都に移って、で、1年間フランスで研究員をした後、愛媛に来て4年目になります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の山田育也助教にご出演いただき、研究されている無機化学について伺います。先生、小さい頃は福岡をはじめとして九州でお育ちになったそうですけれども、どんなお子さんでしたか？
やっぱり外で遊ぶのが好きでしたね。
じゃあ海や山で。
そうですね、ちょうど福岡の久留米市というところに住んでたことがありました、でその時家の真ん前が、小さい川があったんですね、でそこで魚とか取ったりして遊ぶのが非常に好きでしたね。
というとなんとなくこう生物の方に行きそうですけれども、興味を持ったのは科学だったんですか？
そうですね、その頃はまだ理科のうちどういうものが好きというところまでは分かってなかったというか、
で中学校の時ですか、科学に面白いのこれって思ったのは。
そうですね、一応理科のうち4つの分野が分かれて、なんとなく自分の興味というのも明らかになってきたところはあります。
でそのままの気持ちを持って高校に進学されて、入学後はやはり科学部に入られたんですか？
そうですね、ちょうど一つ上の兄がいてですね、で兄が高校1年生で、私が中学3年生の時にその文化祭に行ったんですね、そしたらそこの高校の科学部というのが公開実験というのをやっておりまして、でそこで非常に派手な炎色反応という実験があるんですが、それを見て、もともとそういう派手めの実験というのは非常に好きだったので、これはもうこの高校に入ったら科学部に入部しようというふうに決めました。
オープニングのインタビューでもありましたけれども、炎色反応って炎の色と書く、
そうです
ということはやはりこう炎が上がったり、
そうです、
色が変わったり、そういったものですか？
そうです、金属元素を含む、アルコールの溶液をですね、火にさらすと炎が上がるんですが、その時に金属の種類によって異なる色が出てくるわけですね、それをこう霧吹きでシュッシュシュッシュこうガスバーナーに吹きつける実験だったんですが、それはもう非常にインパクトが強くて、多分今考えると危険な実験だったと思うんですが、その時は非常にもう面白いと思いました。
そして科学部に入ってはその金属ですとか、無機化学の実験も行ってこられ
る。そうですね、大別して科学には有機化学と無機化学というのがあるんですが、どちらかというと私はその無機化学、金属なんかを相手にするような、学問の方が好きでしたね。
その科学部の部活動ではどういったことが印象に残っていらっしゃいますか？
実験を一人で黙々とやるのも好きでしたし、その後輩などと一緒に実験するのも楽しかったですね。
もう今も研究者としてはやはり一人でこう突き詰めていくということもあるでしょうし、仲間と共同作業ということもありますから、もうその頃からそういった道にこう進もうというお気持ちはあったんでしょうか？
そうですね、高校に入った後は次の進路を決めるにあたって、普通は大学進学かなと思うんですが、その時に大学出た後もどういう進路を取るかというのも多少は考えますよね。
高校の時に伺いましたところ、超伝導体を一人で作り上げたと。
それほど大したことでは
今ちょっと大きな声で言ってみましたが、
そこまで大げさなことではなくてですね、すでに作り方は本として出版されているものを参考にして、材料と機器ですね、装置がなかったんですよ、でそこはちょっとですね、物理部の方にお願いしまして、超伝導は物理も絡むから、物理部から電気炉を買っていただけないでしょうかというふうに交渉しましたら、なんとか OK が出まして。
物理部さん、ありがとう、
ありがとうございます当時は。
でもじゃそれこそこれを共同で使っていけるんじゃないかというような、うまく持っていって、
そうですね、
そういった協力もあって、高校時代に超伝導体を作り上げたと、
はい、
これいかがでしたか。初めての経験だったですよね、きっと。
そうですね、あのテレビなどでは、まあ、その超伝導体の上に磁石を浮かべるという実験を見たことあったんですが、はい、自分で作ったものが実際にそういう現象を示すというのが分かったのは非常に感動的でした。
いろいろ雑誌などにも載っていたそうですが、
はい、
あの私たちにちょっとその超伝導体どう作るのかという、あの大まかなシステムを教えていただければと思うんですが、
は
い、
まあ、よく科学の実験は料理に例えられるんですが、
はい、
まず材料となる金属の酸化物という状態になったものの、粉末を、はい、レシピ通り混ぜ合わせます。
お、はい、
で混ぜ合わせたものを、ある程度押し固めた状態にして電気炉で、まあ、鮮度いかないぐらいの温度で、一晩とか焼きます、
はい、
でそれで完成です。
お、あ、本当料理と例えるとおっしゃっていただきましたけども、
はい、
なんとなくイメージできました、
基本的には材料を合わせて、はい、まあ、火にかけるというか、
うん、
反応を起こすように温度を上げるということになりますね。
でも大きさはそんなに大きなものではないですよね。
そうですね、まあだいたいコイン500円玉ぐらいの大きさですかね、せいぜい。
はあ、完成品がそのくらいの。
そうですね。
でもここでその新しいものを作り上げたという感動がまた何かこう、次のものにつながっていったんじゃないですか。
そうですね、まあ、その当時高校生の時に作ったのはもうすでに知られていた物質だったんですが、まだまだ新しいものを作る余地があるというのはあの知っておりましたので、
はい、
ぜひ自分の手で新しい超伝導体を作ってみたいという思いはその時強くしたと思います、うん、
そして京都大学工学部、
はい、
物理工学科に進学されて、はい、そこでもやはりその超伝導体をずっと研究していく、
はい、いやそれはですねちょっとあのミスマッチが発生しまして、あ、まあ、物理について学ぶにはちょうどいい学科だったんですが、はい、物を作るという研究グループは見つからなかったんですね。で大学院から、科学の方の、専攻に移りました。
あの大学院に進まれて研究を進めたことというのは今でもこうつながっている研究、同じような研究をしてらっしゃるんですか。
はい、そうですね、愛媛に来てからは、まあ、グレードアップしたといいますか、より深めたような研究にシフトしてきてますけど、まあ、大枠ではだいたい似てますね、うん、
あの物質の合成の研究へとこう、はい、徐々にシフトしていかれたそうですけれども、はいはい、あの超伝導体作られたというのも、はい、ある程度その物質の合成というものと関わってきてたんでしょうか。
そうですね、まあ、一つ超伝導体で新しいものを作ったというのは、うん、あの物質合成でやっていこうという決意をこう固めるに良い結果となったと思います。
物質合成に、
はい、
あの欠かせないのが、
はい、
あの私もこの番組でよく聞くんですが、はい、高温高圧、
はい、そうです、
高温高圧下でその物質の合成が行われるというような話を、
そうです
ね、伺ってきましたけれども、ね、やはりこの愛媛大学はそういった分野では大変環境的に恵まれているんじゃないかと思うんですが、
そうですね、あの愛媛大学の、地球深部ダイナミクス研究センターという、はい、大きなセンターがあるんですが、はい、そちらであのやっておられるその高圧地球科学という、
はい、
分野に関しては愛媛大学は非常に重点的にやっておりまして、うん、でその、高圧地球科学の技術を物質科学にあの応用することで新しい展開が開けるというふうに考えてやっております、
うん、今ではあの何十万という気圧の、はい、をかけて研究されてると思うんですけれども、はい、あの大学院の頃はその1万気圧
からまあせいぜい10万気圧程度、10
万気圧、こういったあのその高い圧力のものっていうのはもちろん高校時代ではできなかったと思うんですけれども、やはりこう視点が変わるといいますか、何かこう、わあ今までと全然違うなっていうような印象ありましたか。
そうですね、高圧合成という手法を使ってということで、新しい物質が得られるというのは、まあ、実際にものもできましたので、
はい、
アイディアが実現しやすい、その可能性を高めるという点で有効なのはよく分かりましたね。
うん、あの先生のアイディアが、
はい、
これとこれを 合成するとっていうようないろいろなアイデアが出るかと思うんですが、それは思い通りに出来上がったりするものなんですか？
ですね、一般には、まあ、9割9分外れることが
高い、
はい、多いと思います、はい、だからなかなか思った通りに物質ができるというのはないんですが、たまたまその見つけたその何ですかね、物質の鉱脈といいますか、その高圧合成という条件にマッチするものを当てた場合にはもうどんどん掘れば掘るほど出てくるというか、やればやるだけ出てくるという、そういう状態になることもあります。
じゃあ今は掘り当てている？
そうですね、愛媛に来て、その地球高圧地球科学の研究グループの協力を得て、はい、非常に大きい鉱脈を当てたところかなと思ってます。
わあ、なんだかちょっと嬉しいですね先生のことながら自分のことのように嬉しいですが、でももちろん思い通りにそれこそ、失敗もあるでしょうし、全然思わなかった物質が出来上がるということもあるんですか？
それはですね、なかなか非常に高度な研究スキルを要求されるものでして、私はまだそこの領域まで達してないんですけれども、いずれはまあ自分の予期してないところでも結果が出せるようになりたいなとは思ってますけど、
そしてお話前後いたしますけれども、愛媛大学にいらっしゃる前にはそのフランスのパリにいらっしゃったというお話もありましたけれども、
パリにはその高圧合成ではなくて高圧高温の条件で測定を行う、独自の技術を持ったグループがありまして、そちらで、研究をやってました。
高圧測定技術を用いると、例えばその、合成して出来上がった物質がどういったものな、どういった構造なのかというのを X 線を当てると見えてくるんです。
そうですね、
ということはこのパリで学んだことというのは今ももちろんその X 線で調べていくっていうのはずっと変わらないわけですよね。
そうですね、日本は日本で独自の高圧測定技術があるのですが、そちらとその双方的といいますか補い合うような関係にありますので、役には立ってます。
わあ、そしてそのパリでの技術を持って、2008年4月に愛媛大学にお越しいただいたということですが、九州でお育ちになって、京都の大学に行かれて、愛媛、まるでご縁がなかったようにも聞こえるんですけれども、実は大きなご縁があって。
そうですね私自身は愛媛にその2008年の4月より以前には1回2回来たかどうかだったというところなんですが、実は妻が、西予市の方の出身でして、で、お互い西日本の方が住みやすいと感じてて、
そうですね、
非常に個人的な、好みなんですけれど。
よかった。じゃあ奥様も今時々お里に帰ったりも？
そうですね、今日も帰ってます。
あ、今日も帰ってるんですか？何ですか？のどかなところですので、
そうです。
ゆっくりと研究にまた邁進していただければと思うんですが、
はい、
愛媛大学でも先生は高温高圧下での実験ですとか研究に取り組んでいらっしゃって、院生の時から続けてきたこの無機物質の合成にも現在取り組んでいらっしゃるんですよね。
はい、
来週はですね、先生が今年5月に発表された画期的な新物質について詳しく伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の山田郁也助教にお話を伺います。お楽しみに。